カトリック教皇、2026年6月1日、第1148号。声の奉仕会、マリア文庫制作。
カトリック教皇録音版は、著作権法第37条第3項に基づいて制作しています。また貸し、複製などによる第三者への提供はできません。
録音図書、判例。広告はすべて最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。
カトリック教皇。
一面。カトリック長崎大司教区広報委員会。郵便番号 852-8114。長崎市橋口町 1-1。長崎大司教館内、電話 095-843-3869、ファックス 095-842-4460、振替口座 01880-5-2699、発行人山田義明、印刷所株式会社インテックス。祈祷の使徒、祈りの意向。教皇、スポーツが国家間や異文化間の平和、出会い、対話の道具となり、尊厳、連帯、個人の成長といった価値を高めるものとなるように。日本、教皇レオ14世のために祈ります。教会に与えられた牧者が、神の恵みに満たされて、教会と世界の善のために奉仕できるように。初の法人司教任命から来年で100周年。長崎教区の歩みたどって。長崎大司教区は、初の法人司教が任命されてから来年2027年で100周年を迎える。1865年3月17日の新都発見以来、長崎の教会はパリ外国宣教会の宣教師たちに導かれてきた。しかし、同会は、新布教地を開拓して、その国の法人司祭を要請し、彼らに引き渡すことを目的としていた。1977年、旅する教会。長崎法人司教区創設50年史、それから64年後の1927年7月16日、早坂久之助氏が初の法人司教に任命された。第5代教区長に初の法人司教、早坂司教を迎えた当時の共同体の喜びはいかばかりであったろう。この節目を1年後に控え、少しずつ長崎教区の歩みを知り、学び、つないでいく機会となることを願い、法人司教区となって25年、50年、80年の時の関連する記事を見ていきたい。広報。写真。初の日本人司教、ヤヌワリオ早坂久之助司教。写真の説明。白黒の写真です。早坂司教上半身の写真で、司教服を着ています。胸に大きな十字架があります。写真終わります。最初の法人司教。長崎教区は、1927年7月16日、日本最初の法人教区となって、パリ外国宣教会の手を離れるとともに、福岡、佐賀、熊本、宮崎、大分の5県を新設の福岡教区に移譲して、長崎県だけが管轄となった。初代法人教区司教には、早坂久之助氏が任命され、同年10月30日、日本人として初めて司教に叙階された。カトリック中央協議会発行、カトペディア2004。1927年に法人司教区となった長崎教区は、本誌カトリック教皇によると、1977年と2007年に 法人司教区創設あるいは設立として50周年と80周年を祝っている。1952年の25周年の時は早坂司教が
司教女会銀祝を迎えることについて
教皇庁から駐日教皇大使を通じ山口愛次郎司教宛て祝電が届いた記事が報じられていた。教皇ピオ12世のお心が伝えられた祝電は次のような言葉だった。政府は最初の法人司教ヤヌアリオ早坂大化の司教除会25周年にあたり、中心より祝意を表し、日本の司教並びに聖職者一同の上に、天主の豊かなる成長を祈求せられ、特別の教皇祝福を下されたも、1952年10月14日、聖長総理代理、モンテイニ、1952年11月1日付、カトリック教皇。早坂司教はこの時すでに引退していたが、銀祝を記念する司教ミサが、同年10月26日、日曜、午前9時、大浦天主堂で行われた。1952年11月1日付、カトリック教皇には、山口司教様をはじめ、各司祭、修道者、信者たちが、道を満たし、教区新学生たちが聖歌を歌った、とあり、信者たちが喜び集って共に祝った様子が伺える。旅する教会。1977年12月8日木曜、長崎法人司教区創設50周年の記念行事が開催され、浦上教会でミサ、カトリックセンターのホールで式典、同レストランで祝賀会が行われた。また、今も長崎教区のご家庭では一冊お持ちかもしれないが、記念誌、旅する教会、長崎法人司教区創設50年史の発行もこの日である。式典では教皇パウロ6世からのメッセージが松永久次郎氏、当時非選司教、翌78年2月5日に長崎教区初の補佐司教となる、によって朗読されている。そして里脇朝次郎大司教、後に枢機卿は挨拶の中で次のように述べている。この法人司教区創設はパリ外国宣教会の神父様方の信徒発見、教育、司祭養成の涙ぐましい働きの結果である。創設後の教区運営を担われた早坂司教の心労は想像以上のものがあった。この間、時の印に敏感な同司教は、女子教育のための法人修道会の創立、女子教育のための法人修道会の創設、一般信徒の信仰教養を高めるため、教区法の発行などを手掛けられた。山口大司教様の時代は長く、30数年にわたり、この間、戦争、軍部の圧力のもと、教区発展のために尽くされ、主樹の修道会を招いて、諸分野における活動を促進された。これら先達の良き遺産を守り、この深刻な世俗的時代を乗り越えていかねばならない。このため、信者の教育に重点を置いて努力してきた。このことを教会共同体皆の責任として受け止めてほしい。記念誌、旅する教会の序文で、里脇大司教は次の通り記している。これまでの50年は、地上を旅する教会にとって、決して長い歳月ではない。むしろ、長い歴史の中の1ページにしか過ぎないであろう。しかし、次の50年、100年への新しい歩みの踏み台とするに足る歳月であったことは確かである。1977年12月8日付、旅する教会、長崎法人司教区創設50年史から抜粋。希望を持って進もう。80周年となる2007年、 本誌1月号年頭教書の中で、高見光明大司教は、日本、特に長崎は、迫害の終わる頃から信仰を自由に守ることのできた時代を通して、
64年もの間、
パリ外国宣教会の神父様方に大変お世話になりました。彼らは様々な困難の中で、文字通り身を粉にして日本の教会の基礎を作ってくださいました。中略。今年、日本人司教区として独立した恵みと意義をもう一度考えると同時に、その基礎を築いてくださったパリ外国宣教会の神父様方に感謝の意を表したいと思います、と示した。この年は各地区で、ミサや講演会、教区主催の式典、宣教師たちの写真展やその故郷を訪ねる旅などを通して記念した。100周年を迎えることを機に、今一度長崎教区の歩みをたどって、旅する教会の続きを
共に希望を持って進んでいきたい。
信徒発見、教区創設、初の法人司教の誕生。中央協議会カトペディア2004、長崎大司教区旅する教会をもとにまとめました。1865年3月17日、プチジャン神父と浦上の潜伏キリシタンが大浦天主堂で出会う、信徒発見。1866年、日本使徒座大陸長に任命されたプチジャン司教が大陸長官を横浜から長崎へ移す。1876年、日本使徒座大陸が南北二つに分割され、プチジャン司教は近畿、中国、四国、九州の各地方を管轄とする日本南位使徒座大陸の大陸長を務めた。1888年、日本中部使徒座大陸が新設され、近畿、中国、四国の三地方を移譲。日本南位使徒座大陸の管轄は、九州地方のみに縮小された。1891年6月15日、司教区に昇格、長崎教区となる。1927年3月18日、鹿児島首都座地獄区の新設、鹿児島沖縄両県を移譲。1927年7月16日、日本最初の法人教区となって、パリ外国宣教会の手を離れるとともに、福岡、佐賀、熊本、宮崎、大分の5県を新設の福岡教区に移譲して、長崎県だけが管轄となる。初の法人教区司教には、早坂久之助氏が任命された。1927年9月1日、早坂飛仙司教が神戸港を出版、ローマに向かう。1927年10月30日、早坂飛仙司教がバチカン聖ペトロ大聖堂で教皇ピオ11世により、日本人として初めて司教に叙階された。1928年3月29日、早坂司教が帰国。1928年4月25日、早坂司教が着座。
NPT 再検討会議の開催にあたって、核兵器のない世界のためのパートナーシップが声明。4月27日から5月22日にかけて、ニューヨーク国連本部で開催の核兵器不拡散条約 NPT 再検討会議。これに合わせ、核兵器のない世界のためのパートナーシップは4月27日、第11回再検討会議の開催にあたっての声明を発表し、公式ウェブサイトで公開した。同パートナーシップは、サンタフェ、シアトル、広島、長崎の日米4つの教区が核軍縮に取り組むため、
2023年8月9日に設立。現在もこの連帯への呼びかけを広く続けていて、長崎教区においても、すべての信者に活動の目的を周知し、理解を深めてもらおうと働きかけている途上だ。4教区5人の司教が署名しているこの声明文の冒頭では、同パートナーシップが、核兵器の保有そのものが非道徳的であると宣言された教皇フランシスコの歩みに従うものであり、教皇レオ14世の導きにも支えられていると述べている。また、1970年の発効から56年間にわたり、核兵器不拡散条約が重要な役割を果たしてきた一方で、条約が崩壊の危機に瀕している状況にあること、核兵器の保有が核抑止になるという考え方が未だ存在していることに言及。今回の会議が真に核軍縮への実現につながるものとなるよう願い、祈るとしている。声明文の最後は、もし NPT 再検討会議が望ましい成果をもたらさないのであれば、私たちは今年11月下旬に国連で開催される核兵器禁止条約 TPNW 第1回再検討会議に希望を託します。バチカンは TPNW に最初に署名し批准した国家です。私たちはそこに集い、この条約のさらなる実施を証しする一助となります。会議に参加する。皆様の働きが、この苦しむ世界を、核兵器のない世界という約束の地へと導く助けとなりますように、と結ばれている。公式サイトの QR コードがあります。星影。今月は御心の月。7日日曜はキリストの聖体の祭日。某小教区では初聖体式が予定されていて、いつまでも共にいると約束されたイエス様が2名の子供たちのうちにおいでくださる。記憶に残る信仰体験は初聖体式だ。新品の半ズボンに新品のシャツを着て、両手を合わせて入道行列を行い、目台を首からかけてもらったことを鮮明に記憶している。聖体拝領も初聖体者が最初に並んでご聖体をいただいた。味は覚えていないが、イエス様をいただいたという記憶は残っている。御心の月にあたり、共にいるというイエス様の心を、記憶に残る初聖体式を思い起こしながら、イエス様の愛の心に触れたいものだ。御心を思うとき、ご聖体について再度黙想することは有益である。特に聖体の祭日の福音箇所、ヨハネ6章51節からは、イエス様が与えるパンがイエス様の血と肉そのものであり、肉を食べ血を飲むことが永遠の命への道であることが明らかにされている。私たちはイエス様の血と肉をご聖体を通していただき、永遠の命を生き始めている。永遠の命はいつの日か与えられる命ではなく、今すでに生き始めている。その確かな印がご聖体拝領、私を食べる者は永遠に生きると、イエス様は宣言されました。イエス様の心と体をいただき、イエス様のように生きようと日々歩んでいるのが私たちです。マン。1面終わります。2面。2027年8月にワールドユースデーソウル大会。長崎教区での具体的な呼びかけ、これから。2から3年に一度各地で開催されているワールドユースデー WYD 世界大会が次回は2027年8月に韓国のソウルで開催される。テーマは勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ヨハネによる福音書16章33節。 本大会の日程は2027年8月3日火曜から8日日曜。最新情報は公式ウェブサイト、左上は同サイトのトップ画面のイメージで確認できる。WYD については、カトリック教会情報ハンドブック、カトリック中央協議会発行に次の通り記されている。1984年、あがないの特別青年に、聖ヨハネ・パウロ2世教皇は、大十字架380センチを聖ペトロ大聖堂の祭壇脇に設置し、それを主イエスの人類への愛の印として聖殿らに託しました。以来、この十字架は巡礼のシンボルとして諸国を旅しています。国連が定めた国際青年年、1985年の受難の主日に、青年らはこの十字架とともに教皇のもとに集まりました。そして教皇は毎年受難の主日を世界青年の日として祝うよう定め、以後2から3年に一度 WYD が開かれるようになりました。2020年に教皇フランシスコは各方面からの要望を踏まえて協議を重ね、次年より世界青年の日を王であるキリストの祭日に変更すると発表しました。祝われる日は変わりましたが、この日の中心にあるのは常に人類の贖い主イエス・キリストの神秘です。1985年に始まった WYD 世界大会、アジアでの開催は1995年のマニラ大会以来で、日本の教会からも多くの若者がソウルを訪れることが期待されている。日本巡礼団の募集に関しては、2025年10月時点から未定のままとなっているが、具体的な内容が決まり次第、各教区において情報が公開される予定。長崎教区青少年委員長の川端幸則神父は、2027WYD ソウル大会参加に向けて、現在、教区青少年委員会では、日本の教会の青年担当者とともに準備を進めております。WYD にて、世界や日本の青年たちと特別な時間を過ごし、同じキリストを分かち合う喜びは、きっと実り豊かな体験になるはずです。長崎教区の多くの青年が参加してくださることを切に願いながら準備を進めております。大会についての情報や参加申し込みの応募は、青少年委員会から随時お伝えしますので、どうぞよろしくお願いしますと話している。40年にわたり世界中の青年たちと共に旅してきた大十字架は、5月15日現在は韓国、広州を巡っている。写真が4枚あります。1枚目。https://wydseoul.org/。写真の説明。公式ウェブサイトのトップ画面です。韓国の国旗と若者たちが写っています。2枚目。大会ロゴ。写真の説明。WYD ソウル大会のロゴマークです。筆で WYD の文字がデザイン的に配置されていて、間に韓国国旗をイメージした赤と青の線と丸が配置されています。3枚目。ソウル大司教区司教座聖堂のミョンドン教会近くの通りに掲げられていた WYD の看板。2026年3月撮影。写真の説明。通りの写真です。横断歩道の向こうに看板が見えます。4枚目。写真の説明。看板の拡大写真です。レオ14世教皇の写真とロゴマークの 2027WYD ソウル大会の日程などがハングル文字で書かれています。写真終わります。青年のための巡礼ウォーク in サザ。 5月4日月曜から5日火曜にかけて、教区証明委員会が主催する青年のための巡礼ウォークが行われた。毎年ゴールデンウィークに行われているこの行事は、今年は佐世保地区佐々教会を会場に行われ、青年の参加者が17人、スタッフ含め総勢30人ほどが共にウォーキングを行った。1日目は軽めのウォーキング。横浦教会から佐々教会までの道のりを歩いた。前日の大雨の影響もなく、天候に恵まれ、良きウォーキング日和であった。夕食時には思いがけず、輪投げ大会が始まり、大いに盛り上がり、互いの交流を深めた。二日目は、佐々教会から朝子教会までをウォーキング。平本義和神父様、佐々教会主任のコーディネートで、国道ではなく山道を歩き、少々疲れたものの、皆無事に完歩。朝子教会でも歓迎いただき、有意義な二日間となった。今回参加したこの若者たちが、今後ますます教会で活躍すること、また司祭、修道者の証明にも目を向けていただけることを願いたい。証明委員会。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。木々に囲まれた中の舗装された道を歩いている青年たちの写真です。2枚目。写真の説明。佐々教会前での集合写真です。白いマリア像も写っています。写真終わります。2025年度臨時司教総会。日本カトリック司教協議会は2月16日月曜から20日金曜まで東京日本カトリック会館で2025年度臨時司教総会を開いた。司教16人が出席し、日本カトリック管区長協議会と日本女子修道会総長管区長会の代表4人も参加した。主な報告事項。第2回司祭障害養成プログラム A 開催予定。日本の教会における司祭障害養成プログラムに基づき、2回目となる司祭障害養成プログラム A を2027年1月に開催する予定とし、実行委員会で準備を始めたことが、司祭終身助祭障害養成委員会委員長のエドガル・ガクタン司教、仙台教区から報告された。南海トラフ巨大地震対応覚書。南海トラフ巨大地震発生時における被災教区の支援体制構築のためのカトリック中央協議会による初動支援についての覚書が、カリタスジャパンの成井大輔責任司教、新潟教区から報告された。2026年度教区分担金。各教区負担の2026年度分担金が増加することが、財務委員会委員長の梅村正弘司教、横浜教区より報告された。2026年市準設キャンペーン対抗承認。2025年12月の常任司教委員会において、2026年市準設キャンペーン対抗が承認された。教皇の市準設の意向に合わせて募金を行うが、国内、海外を問わず、その年に必要とされているカリタスジャパンの援助活動に配分することが、成井大輔責任司教から報告された。教皇庁教理省文書。教皇庁教理省文書。超自然現象とされるものの識別手続きのための規制。2024年5月17日交付。と、信じる民の母、救いの技へのマリアの協力に関連するマリアのいくつかの称号について、2025年11月4日交付を翻訳した岩本純一氏から両文書の概要説明が行われた。 2028年の教会総会に向けた日本の教会の具体的取り組み。2028年の教会総会までの日本の教会としての具体的な取り組みの方針が、シノドス特別チームの小西博史神父、フランシスコ会から報告された。主な審議事項。復活のろうそくの祝福の祈りの使用。復活のろうそくの祝福の祈りの3年間の使用を承認。使用版をカトリック中央協議会のウェブサイトで公開する。社会司教委員会系諸委員会の今後の方向性。1. 2026年4月から社会司教委員会のもとにあったすべてのセクション、正義と平和協議会、難民移住移動者委員会、ブラック差別人権委員会、子どもと女性の権利擁護部門、HIV、エイズ部門を統合して一つの委員会を設立し、その名称を命、平和、人権委員会とすることを承認。2. 命、平和、人権委員会の委員長として、森山晋三司教、大分教区を選任。3. 教区担当者の任命依頼をしていた、社会司教委員会系諸委員会、諸部門は、その任命を終了し、2026年4月より発足する、命、平和、人権委員会の教区担当者を各教区に依頼することを承認。外国籍信徒志牧部門の名称変更。現在の外国籍信徒志牧部門について、
その活動の実態と使命をより的確に表すために、
多文化共生志牧部門へ変更することを承認。2026年度特別臨時司教総会開催。2026年度定例司教総会と臨時司教総会の間に以下の日程で特別臨時司教総会を行うことを承認。2026年9月30日水曜9時から10月1日木曜正午。2026年度カトリック中央協議会収支予算書案承認。2026年度宗教法人カトリック中央協議会収支予算を承認。総会のダイジェスト動画はカトリック中央協議会広報の YouTube で視聴することができる。核なき世界基金、被爆地からのチャレンジ、みんなで命と地球を守ろう。https://nucler-free.net/。2面終わります。3面。昨年、2025青年の時、広報委員会に2つの著作が寄せられた。一つは40年以上にわたる看護師としての経験から伝えたいことをまとめた酒井貴子さん85の命美しきもの若い世代へのメッセージ。もう一つは自身のルーツを調べていく中でゆかりある司祭について分かったことを周りの人たちにも知らせたいと形にした近藤司さん44の道の最中中田東太郎神父様を思う。著者であるお二人が、これまでにどのような歩みと思いがあって、これらの本を作ったのか、ご自身のことを中心に、それぞれ伺ったお話を読者の皆様に紹介したい。広報。酒井貴子さん、桜の里聖家族教会信徒。命の素晴らしさ伝え続けて。写真、写真の説明。酒井さんの上半身の写真です。茶色のショートボブヘアです。写真終わります。 看護学生の時の体験とカトリック教会への導き。看護学生だった酒井さんは18歳の時、遺体解剖の助手として突然呼ばれた。心臓、腎臓、肝臓と医師が取り出した臓器をはかりに乗せ、重さをノートに記録することが役目だった。この衝撃的な経験から命の素晴らしさと肉体の神秘を強く感じ、この命はどこから来てどこへ行くのだろうと思い、友人でもあったカトリック信徒の先輩に教会を紹介してもらい、創造主について教えてもらうことに。学生として学び、病院の仕事をしながらカトリックの勉強を続け、23歳の時、大浦天主堂で中島正俊神父から洗礼を受けた。仏教の家庭で生まれ育ち、母と一緒にいつも祈っていたという酒井さんだったが、姉もすでに受洗していて、家族から反対の声はなかった。フォコラーレとの出会い。その後、神戸の看護学校でさらに学び、そこで福音宣教を意識する出会いがあったが、再び長崎に帰った時に、キリスト信者として社会の中で福音をどう生きたらよいのだろうか、と祈り求める日々が続く。そんな矢先、勤め先の病院近くにあった女子パウロ会の書店で、シスターからフォコラーレの創立者、キアラ・ルービック氏の本を紹介された。中、フォコラーレ、カトリック教会の中で生まれた対話を通して、一致、平和と普遍的兄弟愛を目指す国際共同体、1943年創立、中終わり。読み進めるうちに生きる力が湧いてくるのを感じ、加えてフォコラリーナとの出会いもあって、夫と共にフォコラーレとの交流が始まった。1989年、山梨県富士吉田市で開催されたフォコラーレ主催のマリアポリ集いに長崎から一人で参加。世代も職業も異なる人々が心を開き、一致する姿を目の当たりにし、驚きと同時に感動を覚えた。91年、イタリアに行く機会があり、機内でキアラ氏宛てに、長崎にフォコラーレを開いてほしいと願う手紙をしたためた。ちょうど一人の司祭が島本要大司教に話を通していた後で、直に女子フォコラーレセンターが、数年後に男子センターが長崎市内に開かれた。次第にフォコラーレの精神に共鳴する仲間たちが少しずつ増えていきました。と酒井さん。やがて長崎でもマリアポリが行われるようになった。命の教育に関わって。少し遡って1988年、医療現場で命と向き合い看護師としての経験を重ねていく酒井さんのもとに、ある時、命の教育をしてくださいと二人のシスターが訪ねてきた。医師でも教師でもない自分に務まるだろうかと困惑したものの、祈るうちに神様の御旨かもしれないと思い引き受けた。以降30年にわたり、短大、大学、カトリック系中学、高校での講話や教会の黙想会、教区の司祭研修会や結婚講座などの場で命の教育に携わる活動をし、命の素晴らしさを伝え続けてきた。よく言われたのは、命についての話を聞くことはあるけれど、カトリックの視点で医療と結びつけての話はあまり聞いたことがないというものでした。カトリックの立場から、神父様の指導をいただいたおかげです。そして話を聞く方たちの態度はいつの時代も同じで、皆さん真剣に聞いていました。若い世代の人たちへ、酒井さんが心がけていること。教皇ヨハネ・パウロ2世は、1985年世界青年の日に向けて若者たちにメッセージを出されました。それは、 若い皆さんは真理の感覚を持っていると言えるでしょう。真理は自由のために使わなければなりません。また、本当の自由とは、自分の自由を真に善なるもののために用いることです。この世の間違った方向へと向けさせようとする世界の偽りから、自分自身を守り、責任ある行動が大切です、というものです。若い世代の人たちに、私も同じように伝えたいと思います。神様の愛の計らい。昨年9月に発行した著書、命美しきものは、もともと親族への移行にと考えていたが、あるシスターの勧めで一冊の本としてまとめるに至った。酒井さんはその後、病のため翌10月に入院。手術を経て12月に退院した。体調管理には気を配っていたが、病による痛み、苦しみを味わった。なぜですかと思いました。でも、イエス様の苦しみに委ねますって祈りました。本当に私は十字架に呼ばれた。これでよかったと思いました。信仰とはイエス様と共に生きることだと、これ、病は神様の愛の計らいなのだと今はそのように感じています。十字架のイエス様に少しでも近づくことができたと今は喜んでいます。手術から数ヶ月が過ぎ、現在は少しずつ解放に向かっているという。毎朝祈りをし、聖書の御言葉を黙想しています。イエス様、助けてって言う日も、そうしたらヒントがパッと浮かんできますから。命、美しきもの、若い世代へのメッセージ。著、酒井貴子。表紙、挿絵、中川陽一。制作、聖母の騎士社。2025年9月8日発行。看護師としての経験から、若い世代の人々に伝えたいメッセージを、過去の執筆文章を中心にまとめた一冊。B5 番、本文、82ページ。写真、写真の説明。本の表紙の写真です。題名の下に黄色と赤いバラが配置されています。写真終わります。近藤司さん、平戸教会信徒、中田東太郎神父様を思いながら、写真、写真の説明、浦上教会を背にして中田さんが写っています。写真終わります。浦上の復興を支えた司祭。2025青年と被爆80年の節目を迎えた昨年、道の最中、中田東太郎神父様を思うという一冊の本が発行された。著者である近藤司さんにとって中田東太郎神父は祖父の叔父にあたる人物だ。1910年平戸市生まれ、36年3月19日、早坂久之助司教により、長崎教区司祭として、大浦天主堂で司祭除会。原爆投下後の浦上教会で主任司祭を務め、浦上の復興を支えた。後にフランシスコ会へ移籍し、57年荘厳誓願。各地で死牧し、機関誌、聖歌を発行して編集長を長年務めるなどした。99年11月13日、聖フランシスコ病院で起点。本の表紙には、被爆した旧浦上天主堂の前に立つ中田神父の写真、下段。ページをめくると、発刊に寄せて、中田家のファミリーヒストリーに続き、生涯、追悼、解雇、説教、そして東太郎氏をたどって、と多くの方から寄稿文や中田神父が生前に記した文章などが写真とともに丁寧にまとめられている。浦上教会への赴任については、 1989年7月1日発行の長崎大司教認可、養理教師の友66号に中田神父自身が書いた記事の中で触れられている。一文によると、当時、教区長の山口愛次郎司教は徴用されたままで、神父の同級生の司祭は戦死し、数人の同僚の帰還時期は不明という状況だった。森山総代理が教区全体を取り仕切っていましたが、野戦から帰った。私が古巣の事務所に腰を下ろした翌日、文脈から12月上旬とみられる。悲惨な廃墟と化した浦上天主堂跡に私を案内しました。神父さん、ここがあなたの新しい任地です。と、いとも簡単に申し渡されたとき、石橋を叩いても渡らない人と定評のあった森山氏に私は驚き戸惑いました。人事問題で苦しんでおられた氏の顔を見て、今はやるだけやってみるしかないと腹を決め、大浦司教官から浦上天主堂の廃墟へと毎日の通勤が始まったのです。多くの信者を亡くした浦上の地で復興への一歩を踏み出した中田神父の当時の心境が伺える。ルーツをたどり記録を形に。近藤家が、東太郎神父様と親しく呼んでいた中田東太郎神父は、平戸訪問の折には必ず近藤家を訪れていた。71歳年が違う近藤さんは、幼い頃は、神父様の見さごたえをし、高校3年の冬には、神父様の訃報に接し、見送った。より深く知るようになったきっかけは、12年前の結婚時に遡る。妻、香織さんは、カトリックの勉強をし、洗礼を受けた。普通だったら、カトリックの、勉強も結婚講座もないのだと思いますが、その時に、ではなぜ僕はカトリックなのか、なぜ妻にカトリックになってもらわなきゃいけないのかと考えました。じゃあ僕のルーツをたどらなきゃいけないって思ったんです。調べていくうちに中田神父について、これはもう自分や家族ですら知らないことをきっと世の中の人は皆知らないと感じ、記録を取り始めた。薬剤師として働く傍ら、調べ上げるまでに12年かかった。記録をまとめていた矢先、ちょうど2025年の青年と被爆80年にあたり、平戸教会における取り組みの一つとして、中田神父について学びを深め、書籍にしては、との声が上がった。調べた内容を精査し、必要書類を集め、編集や構成をし、一年のうちに記録を形にした。本を発行して5ヶ月。本の発行後、地元平戸教会の協力により、小教区の全校への本の配布やアンケートの実施のほか、昨年のクリスマス会では子どもたちに向けて中田神父について話をする機会があった。また、同教会には巡礼者や観光者のために、手作りのしおりが置かれている。平和と救いは他人から来るものではなく、自分から始めるものです。という中田神父の言葉を記したしおりも、手に取ってもらい、知ってもらうことができれば、こういう地道なことが大事かなと思っています。本を発行して5ヶ月が過ぎますが、伝え続けるためには、拠点となる場所や、活動は必要だなと感じます。近藤さんは、本を作ることが目的ではなく、この内容を皆さんに知ってもらうことが目標です、と話す。誰かの希望に、中田神父が最後まで大切に持っていた、ボロボロになった手紙がある。北浦和教会にいた頃、匿名の中学2年生からもらったものだ。毎日教会に10円が入った花紙の包みが置かれていた。手紙には、自分の家は裕福ではないが、今自分は幸せだから、 自分よりも貧しい人のためにお金を寄付したい、これが誰かの役に立つものとなれば、という内容が書かれていた。これが中田神父様の宣教の目的だったのではないでしょうか。誰もが誰かの希望になる存在であり、誰かの希望になりなさい、と。そういう気持ちが大事なんだと、一番伝えたかったのだと思います。本のタイトル、道の最中は、あなた方も月であり、星である、という中田神父の言葉から、近藤さんがつけた。主へと続く道を、お互いが月のように、星のように、足元を照らし合い、いたわり合って進もう。私たちは、その道の最中で、共に歩みを進めている、と、互いが希望の存在であってほしいとの中田神父の思いが込められている。忘れないでいてほしい。たくさんの方にお話や資料、写真などの情報をいただき、ご協力をいただきました、と近藤さん。協力者の中には数年前に亡くなった浦上教会の被爆者の方もいる。とにかく熱心に、いろいろと教えていただきました。中田藤太郎神父様のこともご存知でした。人が亡くなると歴史の記憶はなくなっていきますので、だからこそ残さなければいけない。教会のためにみんなが働いていた中で、中田藤太郎という神父様がいたことも忘れないでいてほしいです。道の最中、中田藤太郎神父様を思う。著、近藤司。発行、カトリック平戸ザビエル記念教会。共同発行、制作、聖母の騎士社。2025年10月25日発行。著者とゆかりのある中田藤太郎神父様についてまとめた一冊。A4 版、本文200ページ、税別、2000円。写真、写真の説明。本の表紙の写真です。被爆して残った浦上教会の入り口の前に中田神父が立っている白黒の写真が表紙になっています。写真終わります。3面終わります。4面。宣教していく決意、新たに。鳴小教区設立100周年。4月29日水曜、訓風の光、曖昧さの滲んだ空の下、鳴小教区は小教区設立100周年記念式典の日を迎えた。中村道明大司教様、出身司祭、歴代主任司祭、下五島地区司祭団、地区評議会、来賓、信徒の皆様、総勢約120人で共に記念ミサを通して先人たちに感謝を捧げ、また祝賀会を通して懐かしい顔との久方ぶりの出会いに、そしてお互いの思い出が確かにこの小教区の100周年を築き上げてきたことを喜び合った。出身の古須薫神父様の記念ミサでの説教において、欧州で発見された資料により、鳴島に信仰が訪れた時期は、実はとても古いことが伝えられた。鳴小教区の信徒は皆、自分たちに届いてきたものの深さと、神様の御旨に改めて感謝し、信仰の誇りを感じさせられた。人数的には小さい小教区である。だが、その信仰は人数によって表されるものではない。鳴小教区信徒は、皆でこれから新たに宣教していく決意をした。どうなればゴールなのかはわからないが、いつかの未来にそれが届くことを信じて。鳴小教区。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。ミサ中の聖堂全体の写真です。満席です。2枚目。写真の説明。
説教台で話をしている司祭の写真です。写真終わります。ツアの乙女峠祭りに参加して、全国から多くの巡礼者集う。5月3日日曜、山村健一主任神父を団長に、浦上教会巡礼団総勢41人は、乙女峠祭りに参加するため、早朝5時に大型バスで浦上教会を出発した。昨年は別のルハイチへの巡礼のため、浦上教会から団体でツワノを訪れるのは2年ぶりである。今年は最高齢89歳の平野勇神父も元気に参加され、他に純真聖母会、お告げのマリア修道会、イエズス御心自助会のシスター、計10人も参加された。ツワノまでは高速道路を急いでも片道5時間程度。車内ではご先祖がツワノに流された純真聖母会の深堀シスターに、長崎開港から新都発見、浦上の潜伏組織、浦上4番崩れから流廃、浦上天主堂や十字架山の歴史等々、浦上の信仰のお話をわかりやすくお話しいただいた。今年も浦上からは4番崩れの流廃者の心を支えた新都発見のマリア像、レプリカも参加。ツワノ教会のマリア像と並んで聖母行列は出発した。乙女峠に到着後、ツワノ教会の山根俊美神父より歓迎の言葉があり、やはりここ浦上の人たちがいないと寂しいですと本音を交えて話された。続いてアンドレア・レンボ司教、東京大司教区、司式によるツワノの証人の列服・列聖を祈願するミサには、雨天にもかかわらず、全国から会場を埋め尽くすほど多くの巡礼者が参加した。説教では、ツワノの殉教者の証は、突然与えられたものではなく、日々の生活の中で積み重ねられた信仰によるもので、試練の中でも神は道を示され、証は神の業であると殉教者を称えられた。ミサの後、雨が激しくなったので、乙女峠から流廃者が葬られている株坂までの十字架の道行きは中止となり、再びツワノ教会へ戻って記念写真を撮り、近くの食堂で昼食をいただいてツワノを後にした。浦上教会歴史委員会。写真が3枚あります。1枚目。写真の説明。性変化の時の写真です。少なくとも8人の司祭が写っています。2枚目、写真の説明。野外ミサ参加者の写真です。祭壇を囲んで大勢の人がいます。3枚目、写真の説明。花で飾られたマリア様の神輿を担いで歩く人々の写真です。写真終わります。浜脇教会が巡回教会に、新たな出発へ感謝のミサ。4月8日水曜13時から浜脇小教区、浜脇教会、五輪教会、牢屋の底殉教記念聖堂が小教区としての存立を終え、2026年4月から福江小教区の巡回教会となって新たな出発をする感謝のミサを、浜脇教会にゆかりのある主任司祭と下五島地区司祭団とで捧げた。歴代主任司祭の一人で、当日出席が叶った岩村智彦氏、霧教会主任は、年月が経過したと実感したと噛み締めるように話し、それでも楽しかった時代を振り返ってくださった。説教を務めた福江教会助任司祭の本ちゃんき氏は、当日の福音朗読、エマオで弟子に現れるイエスを引き合いに、イエス様はこれまでもずっとこの教会と共に歩んでくださいましたし、これからも歩んでくださいます、とミサの改修を励ました。主任司祭の中田浩二氏は、これまではエマオと言ってもよいこの教会で 大祝日を祝いましたが、これからはどうか。エルサレムと言っても良い福江教会本教会で大祝日を祝ってほしいです、と挨拶した。ミサの後には歴代の司祭、地区の司祭と信徒、修道者が信仰を深め、新しい門出を心から喜び合った。福江小教区。写真の説明。白い先頭のある浜脇教会正面での集合写真です。桜が咲いています。写真を終わります。第146回クルシリオ。5月3日日曜夕方から6日水曜夕方まで、長崎市お告げのマリア修道会本部を会場に、第146回クルシリオが開催され、16小教区から33から80歳までの男性8人、うち2人は神父様、女性16人の合計24人が参加しました。緊張感の中にもスケジュールが進むにつれ、参加者はクルシリオでの体験とパランカ、霊的花束、などの力をいただき、聖霊の恵みに満たされ、神の愛を次第に受け止めている様子でした。丸3日間を経て、これからは第4の日を過ごしていくわけですが、クルシリオ体験で、キリストの愛に共に生かされている実感をかみしめながら、それぞれが置かれた場所で花を咲かせていくことでしょう。参加者教会、浦上1、城山2、中町2、悪の浦2、本郷地2、八幡町1、大山1、高柳1、なめし1、諫早2、愛の浦1、平戸2、西小場1、大曽2、鯛の浦2、楠原水の浦1、クルシリオ事務局。平和を求める心で一つに、広島長崎の宗教者祈り学ぶ。4月16、17の両日、第39回広島長崎宗教者平和会議が長崎で開催されました。これは広島県宗教連盟と長崎県宗教者講和会会長中村道明大司教が毎年相互に訪問し交流している行事です。本年は広島からの7人を含めて約30人が参加しました。初日は平和公園、原爆落下中心地で原爆殉難者への献花と世界平和を願う祈りから始まりました。世界中の人が集う平和記念像の前でも祈り、代表者たちは鈴木史郎長崎市長を表敬訪問しました。翌17日、浦上教会主任司祭山村健一神父から、教会の歴史について話を伺い、希望の聖カテリの鐘が響く中、中村道明大司教の指式で平和への祈りが捧げられました。続いて大司教館において、長崎県被爆者手帳友の会の友永正夫会長、写真。写真の説明、マイクを持って話す友永さんの写真です。写真終わります。から、昨年のアメリカ訪問を含め、被爆地からの願いについて、共に学ぶ機会を得ました。宗教の枠を超えて平和を求める心によって、私たちが一つになれることを実感しました。人間は命に寄り添うことも、破壊する側に立つこともできます。世界は紛争などによって分断されようとしています。核兵器がもたらす悲劇は、その瞬間だけでなく、今も継続していることを、私たちは知っています。共に住まう地球の命を守り、平和への道を共に歩むものでありたいと切に願う時となりました。 県宗教者懇話会事務局瀬戸隆史、レデンプトール会愛宕教会主任。起点、トマス大川義弘神父、神言修道会。写真、写真の説明。丸顔でスキンヘッド、口ひげを蓄えた笑顔の大川神父の顔写真です。写真終わります。4月3日、入所先の介護医療院で逝去、64歳。1961年、新上五島町生まれ、福江教会出身。84年初聖願、89年終生聖願、90年3月31日、名古屋南山教会で司祭除会、同年オーストラリア管区に移籍、93年帰国、日本管区へ、アーノルド昇進学院指導司祭、94年長崎南山中学高等学校教諭、2019年能代教会主任、能代カトリック子ども園園長秋田、22年長浦小教区管理者愛知、23年から25年まで西町助任。長崎南山学園では宗教の授業や集いを通じて子どもたちに温かい愛情を注いだ。また、新学生の時から取り組んでいた手話によって宣教活動をし、派遣先の各地で耳の不自由な方のために手話通訳の奉仕や手話ミサの指導を熱心に行った。ドメニコ・ビタリ神父、イエズス会。写真、写真の説明。メガネをかけて笑顔のビタリ神父の顔写真です。写真終わります。4月5日、老衰のため、東京のロヨラハウスで逝去、88歳。1937年、イタリア、ラベリーノ生まれ。58年入会、64年来日。70年3月14日、東京関口教会で司祭除会。72年麹町聖イグナチオ教会助任。76年山口助任主任代行主任。2005年徳山下松教会の担当。7年麹町主任。12年津和野増田主任。14年、上り町主任。18年、日本26世紀人記念館館長。21年、上り町教会で、司牧。22年、豊富主任。23年、山口助任。26年1月から、ロヨラハウスへ。誰とでも親しく語り、温かな人柄で、多くの人に愛された。91年に山口ザビエル記念聖堂が焼失したときは、主任司祭として再建に取り組んだ。また、モンテッソーリ教育の普及に尽力した。26世人記念館館長を務めていた2019年、本誌1月号の記事の中で、殉教者について触れ、山口と津和野で長く働いた者として、私は日本の教会が多くの苦労と犠牲の上に現代に至ったことを、この西坂の地で強く感じています、と語っていた。ユーフェミア中村次子修道女、純真聖母会。写真、写真の説明。修道服を着た中村修道女の顔写真です。写真終わります。5月1日、逝去、95歳、佐世保市生まれ。黒島教会で受洗。1956年、初聖願。 65年修正請願。初請願後は長崎、浦和、仙台、名古屋の各修道院で炊事を担当した。温和な人柄で芯が強く誠実で努力家でもあり、それが仕事のやり方に現れていた。1974年に時和荘が開設されると、職員として調理場に勤務し、77年から44年間を恵みの丘修道院で奉仕した。炊事の合間に聖堂の花生け、施設利用者と共にぬいぐるみ作りに励むなど、すべての仕事に誠心誠意を尽くした。2021年からロザリオの聖母修道院で穏やかに療養。25年12月から体調を崩し入院。今年4月の終わりに容体が悪化し、5月1日早朝に御父の身元に召された。心観領書。心の温泉、神様と永遠に生きる。著、アンドレア・レンボ。全信者の目的、憧れ、そしてカトリック教会の教えの最重要な永遠の命とは何かを、学術的、体系的、抽象的な概念ではなく、私たちの現実の生活と結びついた生きた希望として、様々な角度から深めた思索の実りを解説。著者は東京大司教区補佐司教、女子パウロ会、税別1600円。写真、写真の説明。本の表紙の写真です。全体は黒っぽいですが、真ん中に四角い薄茶色の何かがあります。写真終わります。単身、献身式。4月19日、日曜、西町教会で献身式ミサが行われ、中学生13人、大人2人の計15人が献身の恵みを受けた。7月号は休刊いたします。広告。今月は広告が6件あります。1件目。エテルナ和光株式会社。ハマチ、タイ養殖、アジ、イワシ加工、中型巻き網。代表取締役、ドミニコ、溝口悦夫。郵便番号、858-0926。佐世保市大型町、511番地3。電話 0956-47-4380。 2件目、明治石材、世界平和へ祈りを。業務内容、お墓建立、納骨堂販売、お墓のリフォーム、黎明彫刻。長崎本店、長崎市上映町 13-1。 電話 095-846-3598。 大村店、大村市赤坂町287番地。電話 0957-50-3008。ホームページ http://meijisekizai.shotinfo.jp。 3件目、司法書士、行政書士、山下みどり事務所。相続登記はお済みですか？土地、建物、会社、法人の登記手続き、相続手続き、遺言書の作成、 相続土地の国庫帰属手続きなど、まずはお電話を。ミカエル山下みどり。郵便番号 854-0014 諫早市東麹町 10-21 電話 0957-22-6177 4件目太田シロアリ研究所。シロアリ調査無料、駆除予防工事5カ年保証付き、シロアリ防除施工士、代表者大島和彦。郵便番号 850-0811 長崎市矢野平1丁目14番15号。電話長崎 095-822-8436。ファックス 095-822-8488。 5件目株式会社サンフリード泥様麺工場。泥様そうめん、長崎スパゲッチ。長崎市西室町2528-1。電話 0959-23-0610。 ファックス 0959-23-0611。 雨季 URL からご注文できます。 QR コードがあります。6件目株式会社後藤式典社斎場、後藤中央会館、鳴会館。主の平安、24時間営業。代表取締役ヨゼフ・浦明。後藤市上大津町1385番地1。電話 0959-74-5551。 ファックス 0959-74-5552。 後藤市鳴町浦1899-1。 電話 0959-64-3101。 ファックス 0959-64-3102。 録音図書奥付け。カトリック教法2026年6月1日第1148号。声の奉仕会マリア文庫制作。制作完了2026年6月。音訳者森田紀佐子。構成者土肥由紀子。編集デイジーマリアでした。以上でカトリック教法2026年6月1日第1148号を終わります。